ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をドラマでさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆様、ひろたかさんの YouTube のチャンネル登録、もしお住みでない方がいたら、今、直ちにね、リンクが、一番上に載ってますので、そこからね、タップしていただきまして、チャンネル登録していただきたいなと思うんですけれども、一番最新で上がっている、毎週の水曜日に、これから上げてくださる、ひろれっちと一緒というですね、皆様に、どなたにでも、取り組んでいただけるような、トレーニング、ストレッチを、上げてくださいますので、ぜひね、楽しみにしていただきたいなと思います。1回目はですね、プランクのことをね、上げてくださってまして、通常のプランクの姿勢とサイドプランクを上げてくださってるんですけど、こうね、プランクって結構皆さんね、自分がどの角度でプランクをやっているか、わからないままでやっている方とか、ダンサーとかはね、鏡に囲まれた中でやっていたりするので、結構自分の角度とかをね、鏡を見ながらチェックしてやっていることもあるので、あ、今日ここがちょっと角度が悪いなとか、あ、今日はこっちに聞かせたいからちょっと角度変えてみようかなっていう風にね、やったりしているので、ダンサーさんはね、意識してやってる方が多いかもしれないんですけど、普段ね、家で取り組まれるとき鏡見ながらやらないじゃないですか。なのでね、カメラで撮ったりしてね、自分の姿勢確認してみてくださいね、というようなこともね、動画の中でおっしゃってくださってますけど、本当に角度一つで変わっていくものなのでね、中には手首でやる方もいらっしゃったり、肘でね、ついてプランクの姿勢取る方もいらっしゃったり、それぞれのね、状況に合わせて、中にはやっぱりね、痛みを抱えながらやってらっしゃる方もいると思うので、無理はね、禁物ですので、自分の状態に合わせてやりましょうということもね、きちんと伝えてくれた上でやっていらっしゃるし、一緒にやるとね、やっぱりやりやすいのと分かりやすいのと、自分のね、意識もまたね、言語化していただいたりとか、視覚的にね、見ながらやるのだけでもね、変わってくるので、ぜひね、ひろたかさんと一緒に YouTube チャンネルを見ながら、トレーニング、そしてストレッチ一緒にやってみませんか。テレビなのでね、映していただいてやっていただくと、非常にね、分かりやすいかなと思います。ぜひ皆さんご登録をよろしくお願いします。そしてワークショップの方もね、全国各地で、やっていらっしゃいますので、インスタグラムの方でね、チェックしていただくと、そのままお申し込みもインスタグラム上でできますので、ぜひ、チェックしていただき、行けるところはね、ぜひ近くだったらもうね、チャンスだと思ってね、行っていただいて、ひろたかさんに会っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。皆さんも感じている方多いんじゃないかと思うんですけど、見るコンテンツが多すぎて見切れなかったりとか、何を選んでいいかわからないぐらいコンテンツに溢れてしまっていて、その自分の見たいものが埋もれてしまっているとか、その自分が見たかったものがあったんだけど、その情報をコンテンツが多すぎてキャッチできずに見逃してしまったりとか、今って本当に見ようと思えばいろんなものが見れるし、今まではね、どこかに足を運ばないと見れなかったようなものが、たとえそれがね、にわかのものであっても、身近にね、YouTube とか、家でも見れてしまったりとか、あとは、私がね、大好きなタイムレスとかもそうですけど、タイムレスだけに絞っても見るものがめちゃくちゃ多いわけですよ。タイムレスのその冠番組も複数あるし、単体でそのタイムレスのメンバーが出ている番組もあるし、で、それを個々にちゃんと見たりとか、あとは CD 買ったりとか、音楽聴いたりとか、YouTube 見たりとか、YouTube の視聴回数とかもね、いろんなものに反映されたりしているから、 推し活ってなるとそれを全部見たりとか、その自分自身がね、たとえそのタイムレスの中の一人だけ推していたとしても、その一人の子だけの活動じゃなくって全体をちゃんと推すことで、それが新たな活動につながったりとか幅が広がったりとかするっていうことがみんな分かっているから、企業様にねコメントしに行ったりとか、だからそのグループがね、活動が活発なグループとかを追っかけようと思ったら、もう見るものがもう毎日ものすごい溢れてるんですよ。膨大ななんかタスクをこなしてるようなぐらい溢れてるわけですよね。で、もちろん私の中でその応援してるのはタイムレスだけではないし、他にもね、自分自身が知り合った子だったりとか、まあ、昨日もね、エレナっていう私がね、ショールームで会った配信者仲間の子がいて、その子がね、XJAPAN の YOSHIKI さんの、コンテンツチャンネルかなの、MC をしていたりとかね、そういうさ、自分のお友達だったりとか、仲良しの子の活躍も見ていきたいじゃない？で、SNS に載ってるものとかでもいいから、見ていたいと思って応援しているものもあるし、直接足を運んででもやりたいと思ってるものもあるし、見たいと思ってるものもあるし、いろんな形でみんなが応援していたりとか、チェックしていたりとかする。で、その量が膨大すぎて、追いつけなくって、で中には自分が応援している人のものですら追いきれなくなってしまって、チェックを怠っていたら見たかったものを見逃してしまったりとかね、自分自身がね、その見逃したつもりはなかったとしても、膨大な量いろいろチェックしてるうちに、自分自身が買ったと思って買い忘れてたとか、そういうこともね、複数追っかけてたりとかすると、怒っちゃうこともあるじゃないですか。で、なんでこの話をしたくなったのかというと、私のチャンスないというね、ユニットグループのプロデュースもしてくださっている、マイケル・ジャクソンとマドンナが取り合ったダンサーとして一躍有名になりましたケントさんがですね、團十郎さんと共に、舞台をね、作られて、それをね、11月30日と1日かなで公演されて、でその後に高野祭みたいなものをねまた1日やられるという風で、公演があるんですよね。でその情報って、まあ、私は身近にいるから、まあ、知ることもできるし、まあ、ただちょっとお仕事の関係で12月は本当に土日の休みが簡単に取れないので、今ちょっと人数の関係でもちょっと休みがっていうような状態で撮ることができず、見に行くことができず、本物の本当に歴史になんか刻まれるようなステージを見ることができないのは悔しいなと思ってるんですけど、でも情報としてはちゃんとキャッチできてるわけですよね、ケントさんの近くにいるから。でも歌舞伎のことに興味がある人とかケントさんのことに興味がある人が全員この情報をキャッチしているかというと、キャッチはできてないと思うんですよ。で、私自身がケントさんとは別の媒体でとか、あとは自分自身のアカウントでシェアすることで、まあ、一人でも多くの人に広まったらいいなって思いで、昨日もねちょっとシェアさせていただいたりとか、あとは常にスタンド FM とかボイシーとかで、チャンネルの中にね載せさせていただいて、リンクで飛べるようにしていたりとか、できるだけ一人でも多くの知らなかったファンの方々に届けばという思いでやってるんですけど、それでも簡単に届かないじゃない。どんなに繰り返し繰り返し西野さんみたいなね、大物の方が宣伝したって届かないぐらいのことだから、届けたい人に届くのってなかなか難しいことでしょ。で、そうなんだけど、もうそれでも一人でも多くの方に届けたいなという思いで昨日シェアさせていただいていて、でさらにね、たまたまそのケントさんが昨日発売されたソーダっていう、まあ、アイドルさんがよく載ってるような雑誌に出られていて、スノーマンの阿部くんと共にね写真に写っていて対談しているものが上がってたんですよ。これはケントさんがシェアしてくれたから気づいたわけですよ。だからそうやってね、誰かがシェアしてくれないと気づかないものってやっぱりあって、これは今回ケントさんでしたけど、やっぱり誰かがシェアするって本当に大きいんだなってちょっと思ったんですよ。シェアしてくれなかったら気づけないから、ケントさんのいくら身近にいてもケントさん からね、そのシェアがなかったら気づけないものっていうのもあるし、皆さんね、自分のアカウントとかがフォロワーさんが少ないから私なんかがシェアしてもって思うかもしれないけど、一人でも多くの人に見てもらう機会を取るとか、1回見るのと2回見るのと3回見るのとでは宣伝効果が違うように、どこでまたさらにその情報を見るかわからないから、その1回にでもなったりとかかすったりとか、前に見たことあるなっていう風に過去の記憶がさらに次のものの告知につながったりすることもある。だからシェアとかってなんか私のアカウントじゃって思うかもしれないけど、どこかで見ている人がいたりとか、そこからシェアしてくれる人がいたりとか、さらに興味を持ってくれる人が出てくるかもしれないから、諦めずにやった方がいいと思うし、今本当にコンテンツは溢れてるから大変だけど、でもどこかかんかで情報に触れる、一瞬触れるだけでも小さな告知でも大きな告知につながる可能性はあるから、諦めずにやった方がいいなと思ったというお話でございました。私としてはね、スノーマンの阿部くん自体は、スノーマンの中でも私はメメとかぐらいしか知らないぐらい、あんまりそのスノーマンのことをね、ラウルとか、知ってはいるけれども、どんな活動をされているかっていうことの情報を詳しくキャッチできていない状態だから、阿部くんに関してもタイムレスの猪俣修斗くんと篠塚大輝くんが謎取りにシーズンレギュラーで出ることで阿部くんにお世話になっているから、阿部くんのことを少し知ることが機会としてあって、でその中でね、またケントさんと一緒にお写真を撮られていたから、あ、なんか間接的に篠塚大輝くんを感じるみたいな感じで余計にね、エモくなったのもあるし、ケントさん自身のね、初めての情報とかもそこに出てきてたんですよ。私の中で知らなかった情報ね、結構長くケントさん周りのことを見ているはずなのに知らなかった、気がついてなかったことがあったりとか、そういう新しい発見も出たりするし、今回のソーダっていう雑誌に関しては、Amazon の Kindle のご登録されてる方とかだと、無料で見ることもできるし、多分そういうね、サブスクの雑誌みたいなものでもね、見ることもできるし、そのままね、料金をお支払いして、雑誌として紙媒体としてもだし、デジタル版としても見ることはできますので、興味のある方ね、ご覧いただければなと思います。さてさて、そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。今日はですね、マッツンさんからまずいただいておりますね。ありがとうございます。アミモン、コメント取り上げてもらってありがとうございます。挨拶してからはコメント挟む雰囲気じゃなかったので、寝ている娘の爪を切りながら聞いていました。爪めっちゃ伸びてた私もカズワックスに多くビンタしたいです。この放送を聞くように伝えておきます。多分アミエモンにビンタされると聞いたら喜ぶと思います、ということで、マッツンさんありがとうございます。喜ぶの？喜ぶんだったらちょっとピンタ以外のにしようか。何がいいかな。滑り散らかすから滑り止めかなんかを処方しようか滑らせてもやらないみたいないやもう本当にね、カズマックスにはね、往復ミンタぐらいのなんか目覚ましになるようなものをね、お見舞いしてやらないとなと、届けることをね、他にもいろんなところでね、朝早くから、講演したいとかってやったりとか、いろんな方に届けてるつもりなんでしょうけど、そこだけじゃねえと。貴様が届けなければいけないところは他にもあるだろうと。他者貢献界隈の皆様へもっと発信せんかいと、全国にいるのだからリアルタイムで受けれる人だけではなく、スタイフでも発信せんかいということでですね、どんな形でかはちょっと分かりませんが、目を覚ましてやろうと思いますいや、そしてですね、爪を切りながら聞いてくださいましてありがとうございます。無事爪切れましたかめっちゃ伸びてた。いや、伸びますよね。うちの子はちょっと爪かじるタイプなんで、爪は切らなくてもよかったんですけど、逆に心配だったからね 髪の毛切るのは大変だったんでね、うちの子も馬乗り状態で、何ロデオマシーンみたいなぐらい、もうビョンビョンビョンビョン飛び回る馬にですねまたがって切っていたので、非常に大変な思いをしてね切っておりましたけれども、なんかちょっとね懐かしく感じましたいや本当に聞いていただきましてありがとうございます。ヒカルさんの放送聞いてたのにね、なんか邪魔した感じでちょっと申し訳ないなと思いつつ、コメントもねご挨拶時にしてくださっていたのもなんか本当優しさだなと思って、その優しさに、完全に甘えておりました。マッツンさん本当にありがとうございます。ビンタ以外のね方法も募集しておりますコメントありがとうございます。そしてハルプリマメラさんからいただいております、ありがとうございます。やるやるひととかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミモンおはようございます。おはようございます。生配信から1日経ってだいぶ整理ができたみたいでよかったです。家庭、職場、ダンス教室、イベント、いろんなところで活動されているからこそ問題が起こるのは必然ですからね。これからもライバーエモンを聞けると思うと楽しみです。そしてフッチー師匠は冬でもハーフパンツ履いてるから風邪をひくのかもしれませんね長ズボンを履け。そしてアミモンが九州入りするときはカズマックスさんも紹介してビンタしてもらいましょうということで、ありがとうございます。フッチー師匠なんでハーフパンツで過ごすんですかね。あんまりも風邪ひくから大変なんですよ。私もね、うつるわけにいかないから。師匠、体調管理をお願いします。そしてですね、カズマックスがですね、まあ、ビンタで喜ぶ可能性があるということをね、マツンさんが示唆しておりますので、ビンタ以外になんか、困るやつありますかね？やっぱり滑り止めかな？滑ることしかできないやつを滑り止めしたらもうやることなくなりますからね。やっぱ滑り止めかな。とりあえず滑り止めを考えておきます。そしてね、ちょっとね、整理してお話ができて、それも良かったかなと思ってるんですけど、なんかね、本当にいろんなことがこの年末近くになって起こっていて、なんか自分の中でね、その整理できないということではないんですけど、言葉を整理するのはやっぱりちょっと時間がかかるなと思ったのと、まあ自分の中でね、そこを吐き出せる場所がなかったので、まあ自分自身のね、もやっとしたものもね、なんか吐き出せて本当に良かったなと思います。まあ、ただイライラしてるわけでもないし、特にね、職場行ってね、そのハーッと落ち込んだまま仕事をするってこともないし、家でなんかふーみたいなそんな瞬間もないんでね、マイペースに生きてはおりますけれども、いろいろ考えながら私も生きてるんだということをね、お伝えできてよかったかなと思っております。ハルプリマベラさんコメントありがとうございます。そしてヒカルさんからいただいております、ありがとうございます。ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。アミエモン九州来てください。カズマックスの次はカキエモン会ですね。ハルさんまたお願いします。その時にカズマックスに往復どころかマックスミットかましましょうということでヒカルさんありがとうございます。このマックスミットってカズマックスの何、このクロスした腕のままビンタをすればいいってことですか。グーの手をパーにしてこのままビンタするってこと。ちょっと強くいけるかな。強くいくにはなんか一回転して回し蹴りみたいにやったらいいのかマックスビンタどんな感じでやろう。ちょっと打ち合わせしましょうノリノリでしょもうね、どうやって痛めつけてやろうかとね、画策しておりますが、一番ね、苦しむのは、やっぱり滑り止めだと思った。でも、往復ビンタもかましてやろうと思います。目を覚ましてやろうと思いますので、まあ、それで喜んだ時はですね、最終的に滑り止めをね、全身に塗りたくてやろうと思いますので。どうあがいても滑ろうと思っても滑れない状況にしてやろうと思います。そしてね、カキエモン会、ぜひハルプリマベラさん企画していただけたらすごく嬉しいです。いや、でもどうしよう、私に会いに来る人なんかいるんだろうか ただただ春プリマメラさんのお店に行って、アミモンです、ありがとうございますって書き食って帰ってくるだけにならないだろうか。アミモン街怖いな。九州に私のこと知ってる人ってどのくらいいるんだろう。あ、わかった、高橋社長呼べばいいんだ。すいません、あのいくら同い年だからってね、雑すぎますよね、ごめんなさい。すいません、いや、恩を仇で返すようなことはできないんですけれども、高橋社長さえ来てくれたら安心な気がしてならないということでですね。高橋社長が来れそうな日に、柿右衛門の会やりましょう。ずうずうしい提案ですいません。期待しております。やってくれるかな。そしてね、ひかるさんのところに行って、でそれからね、師匠のね、ホームに行って、師匠のホームを荒らして帰ってくるというですね、そういうスケジュールで頑張ろうと思いますので、皆さん、九州に行くときは仲良くしてください。ていうか、なんか九州の人ばっかじゃない。コメントしてくれてるの九州の人ばっかじゃない。ありがとうございます。こんなに偏ることある。私東海地区に住んでるんですけど、こんなに九州地区の方からのコメントしていただけるなんてあります。これは高橋社長のおかげですよね。決してカズマックスのおかげではございません。高橋社長がいてくれるからこそ、九州の方々が私にコメントをしてくださるんだと思っております。高橋社長ありがとうございます。今ね、お祈りしております。高橋社長は私にとって神ですからね。ありがとうございます。もっとね、感謝しようと思います。コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております。エアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの YouTube のご登録よろしくお願いします。ストレッチやトレーニング動画を初心者の方にも分かりやすく、そして一緒にやるとね、非常に、楽しくストレッチ、トレーニングに取り組むことができますので、ぜひご登録よろしくお願いします。そしてワークショップなどの情報はインスタグラムからご覧いただくのが一番分かりやすいかなと思います。そのままお申し込みもできますので、ぜひワークショップの情報も含めて、ひろたかさんのパフォーマンスもチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。11月13日からネットフリックスにて世界独占配信がスタートいたしました。イクサガミという作品、私豆粒イカではございますがエキストラ出演させていただいておりまして、主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。最後の最後にね、横浜流星くんも出てきましたのでね、第2シーズンが楽しみではございますが、ぜひ皆さんね、ネットフリックスご覧いただいたり、そして原作の小説版漫画版も出ておりますので、そちらも合わせてご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そして、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。12時30分から、14時から16時30分から18時からと4部ございまして、満席状態にはなってるんですが、お席の方ね、一部調整ができるとのことですので、お早めにご連絡いただければなと思います。お待ちしております。愛知県にあります清洲市のスタジオ石原での開催でございます。皆様のお越しをお待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。